おはようございます。先週は日野原記念阿行栄光教会の創立を思い感謝しつつ、記念礼拝をご一緒に捧げることができました。教会の頭はイエス様です。教会はその体であり、私たちは皆教会につながり、それぞれの尊い役割で支え合っています。また先週は3年ぶりに教団の教区総会が一つの会場に兄弟姉妹が集まり開催されました。異なる意見で議論が進展しました。幸いなことは、会議進行の途上で絶えず祈りが捧げられ、イエス・キリストを頭として一つの体、合同教会であることを確認できたことでした。今やイエス様の体の教会は、私たちの教会も含め、教団、教派、言葉や生活を超えて、全世界につながり、一つの教会になっていることを教えられ励まされます。今年の教会の標語にも表されています。励まし、祈り合う教会です。一人一人は異なりますが、皆生かされ、イエス様の恵みにより、励まし、祈り合い、思いを一つにして、教会を立て上げています。感謝をいたします。この教会の働きの始まりが、読まれた聖書、使徒言行録に記されています。まず、復活された主イエス様は、弟子たちと40日間共に過ごしてくださいました。イエス様は十字架で死んでくださり、墓に埋葬されました。しかし、その3日目に復活されました。それだけでなく、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話されたとあります。主イエス様が復活され、40日にもわたり、弟子たちと食事をし、教えられ、行動なさいました。証拠を残されて、まだ鈍い弟子たちに、そして人々に、ご自身を表されました。そこまでなさったのです。大きな喜びです。復活された事実がなければ、私たちのイエス様を信じる意味がありません。信仰は曖昧で無意味です。使徒パウロです。イエス様は人間に過ぎない。それなのに神のことを言っているだけだと、クリスチャンを迫害し殺すことに賛同していたかつてのサウロが告白しています。キリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です、とパウロは告白します。そして、しかし、実際、キリストは死者の中から復活された、と証しします。イエス様はその時復活されて、イエス様が捕らえられて恐ろしくなり、家の中に閉じこもっていた弟子たちに会って希望を与え、励まされました。そして即天に上げられたのではありませんでした。復活された事実を明確にされるために、40日間もご自身の生きておられるお姿を表し続けられました。この期間は、イエス様が地上で人々のためになされた数々の御業と福音の宣教活動の締めくくりとなさいました。そして、弟子たちが働く教会の働きの始まりとなさいました。イエス様が弟子たちを使徒として宣教を開始させられました。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わされた。使徒たちはイエス様の復活の証人として選ばれました。 彼らがイエス様の復活を確信できたのは、ただ一度きりの経験に寄りかかっていたわけではありません。むしろ証拠となる出来事は繰り返し示されていたのです。復活のイエス様が現れたのがイースターの日曜日の日にたった一日に起こったのではなく、ここでルカは出来事が40日という長い期間にわたって起きたと述べています。私はクリスチャンになる直前のことでしたけれども、自分はキリスト教の理解者であるぞ、もうそれで十分と傲慢な態度でした。イエス様の復活はありえないけれど、そんなことはどちらでもいいことだろうと考えていました。死人が生き返るということは、当時も今も驚くべきことですし、人間には信じがたいことです。しかし、この事実で弟子たちは殉教まで選びました。私はこのことが事実でなかったら、どうしてそのようなことができようかと、後に復活の事実を受け入れ、信じるものに変わりました。イエス様の受難から昇天に至る40日間の出来事は、福音書およびパウロの手紙に記録されています。イエス様の復活の確かさが、様々な仕方でもはや弟子たちが疑うことのできないほど明らかに示されました。数多くの証拠とは、徹底的な証拠のことです。その復活された事実を明らかにされました。そして、父なる神様の約束、助け主として聖霊なる神様が弟子たちに望まれることをこの時教えられました。そして彼らと食事を共にしていた時、イエス様の指示は弟子たちに、彼らが父からの約束を受けるまではエルサレムにとどまるようにというものでした。ここでの父の約束されたものとは、聖霊の神様のことを指しています。父なる神様の約束は、旧約聖書についに我々の上に霊が高い天から注がれると書かれてあり、また新約聖書には、イエス様が、私は父が約束されたものをあなた方に送る高いところからの力と言われました。さらにイエス様は、弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方にすべてのことを教えるとあり、弁護者、またすべてのことを教えてくださる助け主として弟子たちに臨んでくださるとおっしゃいました。弟子たちの力や働きでなく、聖霊なる神様による父なる神様とイエス様の働きだと励まされました。イエス様が天に上げられた後のことまで、弟子たちのために明らかにしてくださいました。聖霊なる神様を授ける場所として、神様はエルサレムを定めておられました。そこはイエス様が拒絶された場所。またイエス様についての新たな証言の始まる場所となさいました。弟子たちにとってイエス様の十字架が失望とどん底に見えた場所です。それが復活と喜び、将来への約束が与えられるところとなり、またイエス様の福音宣教が始まる場所と変えられました。教会の働きが始まりました。イエス様は地上を去られますが、代わりにイエス様ご自身がお与えになる聖霊という神様が来られるのです。イエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から 受けて注いでくださいました。そしておっしゃいました。父ご自身の権威をもってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。イエス様は大まかに神様の御業がなされる時の問題は神様ご自身のみが知っておられる事柄で人の知ることのできる事柄ではないとおっしゃいました。また弟子たちはイエス様の証人になるという使命が与えられました。しかも彼らに与えられた使命はイスラエル一国の復興ではなく世界大のものでした。またこれらの言葉はイエス様が地上を離れる前の最後の言葉としてすでに十字架に向かわれる前にも与えられていた言葉でした。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。そして高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。この言葉をイエス様はもう一度語られました。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。弟子たちに託されたのはこのことでした。人間がこの地上に何ほどかの事業を遂行しようとするとき、野心とか野望といった動機が原動力になるかもしれません。しかし、今彼らがいただき、より頼む力は人間のものではなく、聖霊なる神様による確かなものでした。そしてイエス様の昇天は、イエス・キリストの勝利そのものを表されています。神様の救いのご計画の完成でした。神様の栄光の印を弟子たちはそこで目撃し、喜びました。私たちも同じです。私たちにも与えられた喜びだからです。聖霊なる神様を通して共に歩まれる主イエス様に信頼し、主の教会に仕え、喜びを分かち合ってまいりたいと願います。共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様がご自分の命まで捧げて、教会、私たちを愛され、永遠の命に生きる恵みを与えてくださったことを感謝いたします。弟子たちを教え励まされたこと、そして弁護者、助け主として、聖霊なる神様を使わされる約束をくださいましたことをありがとうございます。教会がイエス様の救いと平和の恵みに満ち溢れる場として、家族、友人、地域の方々と福音を分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。